ハット FM をお聞きの皆様、こんばんは。高橋真麻です。
鷲尾隆です。
高橋真麻の持ち肌ミュージック。この番組は日曜の夜に持ち肌のように心地よい音楽をお届けして、明日からまた1週間元気に過ごしてもらおうという音楽番組です。鷲尾さん、今夜もお願いいたします。よろしくお願いします。そして今夜のゲストは LOL の皆さんなんですが、小宮山直人さん、佐藤雄介さん、ほのかさんにお越しいただきました。LOL は男女混合の5人組のダンス&ボーカルユニットで、2015年8月にシングル CD ファイヤーでデビューされました。同年第57回日本レコード大賞新人賞を受賞。そして2018年7月11日には最新シングルラブ&スマイルを発売されました。この後 LOL の小宮山さん、佐藤さん、ほのかさんにお話を伺ってまいります。お楽しみに。高橋真麻の持ち肌ミュージック。今夜は LOL の小宮山さん、佐藤さん、ほのかさんにお越しいただきました。お願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまず皆さんから自己紹介をお願いしたいです。
はい、小宮山直人です。よろしくお願いします。
お願いいたします。
佐藤雄介と言います。よろしくお願いします。
お願いします。
ほのかです。よろしくお願いします。
お願いします。小宮山さんはリーダーなんですか？はい、
僕リーダーで一応やらせてもらってます。
うん、でこう何を担当されてるんですか？
そう、担当っていうのは、まあ、全員歌って踊るんで、うん、はい、担当っていうのは特にないんですけど、はい、まあ、そのリーダーとして一応やってて、まあ、ダンスとかもなんか仕切ったりしてやらせてもらってますね。
リーダーとして結構大変だなって思う時ありますか？は
い、いや、そこまで大変っていうことはあんま思わないんですけど、みんなそれぞれしっかりしてるんで、うん、あんま大変と思ったことはないんですけど、まあ、リハーサルとかを仕切るのはしっかり僕がしないといけないなと思ってるんで、そこはまあ大変というかやるべきことやなとは思ってます。
お二人から見てリーダーの仕事ぶりってどうですか？
そうですね、でもしっかりしてるので、うん、本当に几帳面で、例えばなんか楽屋で物を置くときとかって、まあ、僕佐藤雄介は結構バラバラに置いたりとか、うん、楽屋周りがすごく汚くなっちゃうんですけど、小宮山直人は本当にもう鍵を置く場所、ワックスを置く場所、携帯を置く場所、これ全部決まってるんですよ、うん、で指輪までなんか一個一個並んでるんですよ。ちょっと変えたら気づくぐらい本当に几帳面なんで、そういうのはでもなんかリーダーとしてすごい出てますね。
全然リーダー
え、それ家とかでテレビのリモコン絶対ここみたいなタイプですか？
あそこ場所は決まってます。決まってないんですか？逆に。
いや決まってる人って、うん、芸能界で今田耕司さんぐらいです
よ。そんなに少ない。
そうなんですね。
ほのかさんから見てどうですか？
いや、私は本当に真逆なので、うん、いつもリモコンどこ行ったのかなって探すタイプなので、うん、なんかそういう自分と真逆の人がいることによってなんかちょっと仕切ってくれたり、うん、ちょっと自分ちょっとだらしない部分があったりするので、うん、それを正してくれる役割をあのリーダーとしてやってもらえてるので、うん、結構頼ってます。
リーダーってどうやって任命されるんですか？
あ、でももともと僕最年長なんで、はい、そのまあ、リーダーみたいな存在やったんですけど、去年今年か今年の1月に正式にそのリーダーでやらせてもらいますっていうのを発表して、うん、まあ、そのまあメンバーとスタッフさんと話し合ってリーダーでやっていこうかみたいな、そういう感じになります。
一番年上で今おいくつですか？
23です。今年24で。
若い。いや、月並みな感想ですみませんね。そうか、
フレッシュさが違いますよね。全然色が違うもん。
そっかそっか。でもそのデビューのきっかけっていうのは何だったんですか？
そうですね、1万人って言われてる、まあ、オーディションの、
はい、
全国で行われたオーディションで選ばれたんですけど、うん、ダンスと歌で審査があって、う
ん、それぞれ皆さん昔から歌とダンスはされてたんですか？
はい、それぞれその地方でやってましたね。出身地がバラバラなんで、はい、本当に。
どちらですか？
私京都です、
うん、
で小宮山直人が大阪です、
ね、はい、
で佐藤雄介が北海道です。
本当に、
東京がいないんですよ。 でなんか本当にそれこそほのかとかもあの大阪の方でスクールアカデミーっていう、うん、AX のアカデミーっていう場所に通ってて、うん、ダンスとかをすごいやってる中でそういうなんかオーディションあるってなってみんなそれぞれ集まってダンスと歌を審査されてみたいな、
うん、オーディション中に会いました。
オーディション中は会いましたね。それこそ僕とゆうすけはその第一次オーディションの時からずっと審査の順番が隣同士で、なんか緊張するなみたいな、
ね、1万人いて合格する2人が隣同士ってすんごい確率ですよ
ね。びっくりしましたね。確かに1時の時も2時の時も隣同士だったんですよ、うん、で楽屋とかも一緒やってでだからなんかあなんかゆうすけと一緒になるんかなみたいな。
でも印象が全然真逆でした。あの最初金髪で、うん、でなんかアカデミー通ってたんで、はい、友達が多かったんですよ、うん、直人くんが、うん、でなんか初めて会った時もすごい女の子とペチャクチャペチャクチャ喋ってる多分今僕たちのファンからしたら、うん、あの真逆な性格なんですよ。僕の方がちょっとチャラく見えて、うん、直人くんは真面目な感じなんですけど僕最初会った時はすっごいチャラい人だなと思って、うん、全然今真逆ですね
そうだったんですね。
友達がたまたまいたんで、うん、普通に友達同士で喋ってただけなんですけど、それが多分ゆうすけからしたら
言うとね
いきなりしあの
初めてね
初めて会った人にめっちゃ喋りかけちゃうみたいな
ナンパに見えちゃった。そう
何時オーディションまであったんですか。
3,4 か、うん、最終入れて4ぐらいですね。
1時は何ですか。
多分書類とかで1時があって、うん、そこからまだ 何もしてないんですけど、うん、で受かって2次審査とかであの ABEX の本社で集まってそこでアカペラの歌を歌ってみたいな感じ で、うん、でなんか自己紹介してみたいな、うん、そして次にその歌とダンスをなんか審査するんですけど、はい、そこからもうなんか ABEX のモヒカンのスタッフの、うん、結構いかつい人たちがなんか出てきて、うん、マジ なんかオーディションっていう感じのオーディションで、うん、それが受かってからなんか本当に最終集まってどうするかみたいな感じになりました。
最終集まるのは何人ぐらいだったんですか。
7人8人、
うん、
10人もいなかったです、
うん、でもそのうち5人でしょ合格が、はい、なんか、ね、いなくなっちゃった3人
そうですね惜しかった
惜しかったですね。
5人組は決まってたんですか最初から。
いや決まってなかったよ。
多分決まってないですけどなんとなくコンセプトとしてはあったと思うんですけど僕たちには伝えられてなかったです、うん、
でもその場だと緊張しますよね。喋りました最終に集め時
僕がなんかすごくそのみんなに話しかけてたんですよ、うん、僕もオーディション結構やってきてて、うん、なんか緊張して話せなかったらもったいないなと思って、はい、その楽屋とかでその呼ばれるまでの楽屋とかでみんなに僕も話しかけて自分なりに緊張をほぐしてたんですよ、うん、そしたらなんかすごいうるさかったみたいな後々みんなに言われて
それこそ全然今と印象が違くて、オーディションの時はなんかめっちゃ熱い男やと思ったんですよ
おいおい
今別に熱くないってわけじゃないんですけどなんかその控え室でそのちょっと声出しとかそのダンスの確認とかする時にゆうすけがなんか温度を上げていいですかみたいな、エアコンの温度上げていいですかみたいな、うん、そっちの方がテンション上がるんでとか言ってめっちゃ熱い男やな
そんなこと言ってた俺
言ってた言ってた。で結成して、まあ、活動していくうちに、はい、全然喋らへんやんとか思って
そうですね
性格が全然違うと思う、
関西に負けただけじゃない
関西人が本当にね常に喋ってるんですよ楽屋とか
そうなります。だから
もう負けちゃいましたねなんか
和尾さんも関西、
そう僕兵庫なんで、
そうなんですね。
そうなんですよ、
時間からもう、
いやだって関西人の方のこうもう笑いとトーク力って半端ないですもんね。
いやいやいや、
英才教育受けてきてますから、もう
本当常に喋ってますよ。
喋ってるだけですよ。面白いとかそんなんじゃないんです。
いやいいや、自分もそういう話聞くと、はい、アナウンサーの採用試験の最終とか思い出すと、まあ、それもまさに 7,8 人でライバルなんだけど、なんか微妙に話してて、あれ何だったんだ
ろう。あれ何だったんだ
ろう。アナウンサーの時は何人中何人だったんですか。
7000人で3人ですね。
一緒ぐらい、
緊張する。
いやでも、もうどの職業もそうだと思うんですけど、なんか正解がないじゃないですか。例えばテスト勉強だと、もうこの本を1冊丸々暗記すれば100点取れるっていうのはあるけど、何をやれば受かるかっていうのがないから、それが難しい。ちょっと下手な方が逆にそこが面白いって取られたりとかすることもあるから、で年によっても全然違うし、審査員のね趣味もあるじゃないですか。
確かに。
だからそれはね。 そんなねオーディションをくぐり抜けて、受かった時はどんな気持ちだったんですか？
なんか受かった時がそれこそ地方でみんな、うん、でなんかウェブ面談って言って、うん、その地方にそれぞれ ABEX なんか営業所とかアカデミーがあるんですけど、そこに一人一人呼ばれて、僕は北海道だったんですけど、うん、北海道でその東京のスタッフの人となんかウェブ面談って言ってウェブを通して
テレビ電話みたいな、
そう、あなた受かりましたけど本当にやる気ありますかみたいな、ありますみたいな、ありますって言うしかないじゃないですか。ないですって言ったらもうどうしようもないんで、はい、ありますって言って、その時は直人くんも確かに一緒にウェブ面談でなんか喋ってたんですけど、なんかそういう感じだったんであんまりなんか自覚がなかったですね、その時。
どこで実感したんですか？あ、俺受かったんだ、デビューするんだ。
多分実際に集まって初めてライブ出るっていうのが僕たち確か名古屋でイベントだったんですよ、うん、はい、初めてライブお披露目するっていうのが、うん、でなんかそれこそリリースイベントとかじゃないんで、本当に他のアーティストの人たちと一緒になんか僕たちのこと知らない人たちの前でなんか歌とかダンスを披露するって場面だったんで、めちゃめちゃ緊張したんですよ、うん、でそこで、あ、本当に俺たちなんかアーティストになったんだっていうのを実感しましたね。
へ、親御さんとかに受かったんだよとか言うとほら反応するじゃんね、周りが。へ、おめでとうとか、東京行くのみたいな、うん、それでもまだなんかうんっていう実感わかない
みたいな。そこはもう全然わからなかったですし、別になんか東京に上京するとかなんか特別な気持ちはあんまりなかったです、僕も。それまでに結構もう飛行機乗って帰って乗って帰ってしてたんで、なんかその気持ちっていうのはあんまりなかったです。
小宮山さんはどうですか？
そうですね、それこそあの面談の時に親も一緒にいたんで、うん、その時に頑張って頑張りやって言われて頑張るっつって、でそっから
クール
山がなかったっす今も。
そうだってやったーとか、ごまかしたみたいな。
あ、でもそれはだいぶ嬉しかったんですけど、うん、なんかほんまに親も結構厳しくて、うん、なんか油断したらあかんでみたいな、
おー、
こっからやからみたいな感じで結構なんていうんですかね、カツを入れられたというか、でこっから頑張らなあかんなって思って、でもともとなんか上京したいなっていう気持ちはずっとあったんで、うん、まあ、上京できて、まあ、嬉しいっていう気持ちも反面ありつつ、まあ、こっからがほんまに勝負やなってしっかり再確認できた時でしたね。
大人だな、
やっぱリーダーですからね。
ほのかさんはどうでした？
私はそれこ そ, そのウェブ面談でそのオーディション合格しましたって言われて、なんか本当にすごい詰められたんですよ。あなたには覚悟はありますかみたいな、芸能人としてこうこうこうしてこう生きていく覚悟はありますかみたいな、すごい聞かれて、うん、ちょっと怖くなっちゃってかそれからなんか受かったっていうその嬉しさはあったんですけど、まだなんか審査されてる気分でずっと、だから本当にその一番最初のステージに立つまでは、うん、本当まだずっとオーディションの中にいる気分でしたね。まだずっと審査されてる感覚でした。なんか、
やっぱライブ、初めてのライブが、うん、っていうこと、何人ぐらいだったんですか、その時は。お客さんの数って、
いや結構いましたね。あの僕たち以外にもアーティストさん出てたんで、うん、なんかびっくりするぐらい出てたんで、
う
ん、
その時は緊張なのかアドレナリンが出て楽しいっていうのとどっち？
あんま覚えてないですけど、その1曲だけだったんですよ、披露するのが、うん、その1曲のためにマジでひたすらその練習してたんですよ、うん、もう毎日5時間みたいなだからその触れを間違えるとかの心配というよりは、あ、もうなんか本当にその時はね、あのとりあえずやってやろうみたいな気持ちでした、
ね。う
ん
う
ん、
でも今までそれぞれこう、ね、音楽とかダンスやってる中でこう発表会みたいなのがあったり、うんうん、誰かの前で踊ったりっていうのはあったわけですよね、うん、
はい、ありました、ね、
そうですね、
全然違いました、それとは。
いや、なんかもう完全に僕らがまあ、主役じゃないですけど、まあ、そういう感じじゃないですか。やっぱダンスの発表会とかってもう30人とかで踊って見られてるかも分かんない状態じゃないですか。でも5人のステージなんで絶対に見られてるというか、それを披露してるんでやっぱ緊張感とか全然違いましたね、責任感とか。
へー、じゃあそれは初舞台は成功、初ステージ
成功だよね。確か、はい、成功だ
った記憶が曖昧になるぐらい、もう
ダメな印象は全然ない。
なんだかんだ4年前なんで、
あ、
ちょっと記憶にないですね、ほぼ。
まあでもね、このユニットは男女、ね、混成ユニットということなんですけれども、はい、仲はいいんですか？
めちゃめちゃいいとは言われます。
あ、周りから
いい方やと思います。
どうなんですかね、
なんかめっちゃ曖昧な言い方してます、
うん、自分たちで仲いいですとは言えない。あ、
ほら3人以上集まると派閥ができるとか言うから。あ、
派閥はないですね。
うん、喧嘩とかは？
喧嘩はあります。喧嘩ばっかですね。
どんなことでするんですか？
なんか誰かが自分の話を無視した無視してないとかって言ったりとか、
なんかカップルみたいな、
本当に小学生みたいな、それこそおにぎりの具の取り合いで喧嘩したりとか、
友達の喧嘩ですね、
本当友達の喧嘩みたいなの多いですね。
音楽性がとかそんなんじゃない、いや
でも全然ないです。
振り付けのニュアンスで喧嘩したりもしますね。私はこう踊りたいけど俺はこう踊りたいんだみたいなんで、どっち派どっち派みたいな喧嘩はあったりもします。
それはリーダーはどう見てるんですか。いや
僕が結構主体になっちゃうん
で。あ、そうなの。
なんか自分を曲げたくない部分が結構出ちゃったりするんですよ、ダンスとかで、だからこうやろってなっても、いやこうやろって僕がめっちゃ言っちゃって喧嘩の発端みたいな。
でもそういうところを自分たちで決めさせてくれるんですね。
あ、なんか確認とかで、なんかメンバーそれぞれで、メンバーにしか分からないようなことをそれぞれ決めるってなった時に、その意見が結構分かれたりしちゃうん でそこで僕が結構 反発しちゃうという
か、プライベートで会ったりはさすがにしない。
プライベートっていうか、なんかその1日オフっていうのがそこまでないっていうのもありますし、例えば2週間まるまる仕事で、じゃあ1日オフがありますってなった時にメンバーで集まるってことってないじゃないですか。他の人とも遊びたいし休みたいしもあるし、なんか美容室とか見かないといけないしとかで、結局そんな遊ぶってことはほぼないです。
確かに、いやお忙しいんですね。
いやいや、もうありがたいことです ね
地元とか全然帰れてないんじゃないですか。そしたら
最近めちゃめちゃ帰ってますね。
そのイベントとか、そういう仕事とかで地方行くこともあるんで、その時は実家帰れたりしますね。
去年とかは僕札幌2回ぐらいしか帰れなかったんですけど、今年もう10回以上帰ってます。
ライブの件数が増えたんですか。
ライブもそうだし、それこそラジオもさせてもらってたりするんで、なんかすごい帰ってますね。
そういう時はメンバーを地元案内とかしないんですか。
でもなんか最近堪能してるよね、
うん、昔は結構あの北海道に行く回数が本当少なかったんで、地元の美味しいスープカレーを紹介するみたいな感じでみんな連れてってくれたりとか結構してくれましたね。
今はなんかスタッフさんがすごいなんかグルメな人で、なんかここ行ったらこれ食べようみたいな感じで連れてってくれるので困ってないです、
ね。いやでもなんか今お話ししてると皆さん結構ドライでいい意味で、だからこう男女混成ユニットとかだともしかして恋愛とかあるのかなとか思ったけど、そういう雰囲気全くないですね。
ないですね。
なんか絶対聞かれるんですけど、
そうですよね、
なんかよく考えられないですね。なんか別にタイプじゃないってわけじゃないです
よ。可愛いからね、綺麗だから。まあでも仕事仲間っていう感じなんでしょうね。
そうですよね、仲間ですね、多分ね、
なんかね、女優さんと俳優さんがドラマずっと一緒にやってると恋愛しちゃうとか、舞台ずっと一緒にやってると恋愛しちゃうけど、それはもうその舞台とかドラマやってる限定的な期間だから恋に落ちるけど、ずっと一緒にして一つの仕事やってたら
家族みたいな感じになってきますね。
そうでしょうね。いや
なかなか仲悪いよ、絶対いい方がいいですしね、そんだけずっといたらやっぱりちょっとも嫌だなこいつとかっていうのが、さっきの喧嘩のレベルじゃない喧嘩がやっぱ起きそうな気もしてきますけど、今んとこはもうないって感じですね。
そうですね、なんか危機的なことはないですね。
お前の顔がムカつくんだよみたいな。
それやばいですね。
やばいです
ね。一緒にやっていけないじゃないですか。
もう無理っすよね。
それおもろいっすね。
ある日突然お前の顔がムカつくんだ
よ。やっていけないですね。
ねえ、そう、そしてですね、あの新曲を LOL さんあのリリースされたそうなんですけれども、これは一体どんな曲なんでしょうか。
この曲はですね、そのタイトルがそのラブ&スマイルっていうんですけど、そのタイトル通りラブとスマイルがそのたくさん詰まったその恋がしたくなるようなそのサマーラブソングに。
いいじゃないですか、サマーラブソング
ですね。もう早く聞きたいもん。
なんかここの歌詞いいですみたいなとこあります。
でもそれこそサビとか本当になんかスマイルというかラブが詰まってるっていうか、本当に世界中の幸せを集めに行こうよとか、そういう分かりやすいような表現もしてるので、なんか聞きやすいかなとは思います、
ツアーも始まると伺いました。
そうですね、あの5月ぐらいから一応始まってはいまして、で7月29日にあの追加公演で ZEP ダイバーシティがあの決まったんで、
すごい追加公演あるっていうことはね、もう本当ずっと人気で、
いやでもそうなんですって言っちゃった、ね、でも本当に僕たちとしてもものすごくやっぱ ZEP っていうのはチャレンジなので、本当にたくさんの人に見に来ていただいて、また ZEP でできるように僕たちも頑張りたいなと思ってるので、本当に足を運んでもらいたいです。
はい、それでは曲紹介をお願いします。
それでは聞いてください。 LOL でラブ&スマイル。
さあということでそろそろお別れのお時間となってしまいました。鷲尾さん今日はいかがでしたか？
そうですね、意外と年が逆に近くて僕27なんで、はい、なんか楽に話せましたね。
いや、お若いのにしっかりされてるから。
あ、僕がですか？
いやいや、皆さんびっくりしちゃった。
すごいこっち見ながらいやあれと思って
皆さんしっかりされてるからびっくりしちゃいましたよ、
ね、リーダーの貴重面さんにも一番びっくりしましたけど。
いやいやいや、はい、すごいですよ
ね、えということで高橋真麻の持ち肌ミュージック、そろそろお別れの時間となりましたが、 LOL の皆さんには来週もお付き合いいただきますのでよろしくお願いいたします。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。